ありがとうございました。それでは平成18年1月1日から平成18年12月31日までの第22期事業報告の内容、連結計算処理の内容および単体計算処理の内容につきご報告申し上げます。内容につきましてはお手元の招集後通知3ページから24ページおよび27ページから34ページに記載の通りでございますが、その概要を前方のスクリーンをご覧いただきながらご報告させていただきます。
第22期株式会社アプリックスの事業報告、連結計算書類および計算書類の概要について、連結決算を中心にご報告いたします。なお、お手元の招集ご通知では決算数字に関連した単位が1000円単位で記載されておりますが、100万円単位にてご報告させていただきます。当社グループはパーソナルコンピューターを含む民生用電子機器向けソフトウェアの基盤となる技術の研究開発とともに、その応用製品の開発と販売、当社グループ製品を搭載する機器の計画及び設計を支援する顧客コンサルティングを行っています。現在主力製品となっている組み込み向け Java プラットフォーム J ブレンドは、携帯電話などの機器で Java という技術を使うための基盤となるソフトウェアです。携帯電話に J ブレンドを組み込み Java 対応にすることで、多様な機能やサービスを実現させることができます。海外の携帯電話市場では Java 対応携帯電話向けのサービスが急速に拡大しており、平成18年のワールドワイドの Java 対応携帯電話年間販売台数は5億台から6億台に達したものと当社では推測しています。また日本国内では第三世代携帯電話の市場投入が進み、 NTT ドコモ、ソフトバンクモバイルの提供する携帯電話の多くに Java が採用されていることなどから、平成17年のおよそ3300万台に対して平成18年は横ばいで推移したものと推測しています。このような国内外の市場の影響を受け、当社グループの組み込み向け Java プラットフォームを搭載した機器の年間出荷台数は、平成16年には5600万台、平成17年には7600万台、平成18年には1億3420万台と大幅に増加し、累計出荷台数は平成18年12月末時点でおよそ3億350万台となりました。携帯電話をはじめとする民生用電子機器の高機能化に伴い、ますます多様化するエンドユーザーのニーズに応えるために、当社グループはより効率的な開発体制の構築を続けております。またグローバルな事業展開を見せるお客様に対して迅速で的確な対応ができるよう、グループ会社と連携して世界の地域別に顧客サポート体制を導入いたしました。また柔軟で迅速な経営判断と経営戦略の実現を図るため、全連結会計年度より執行役員制度を導入しています。平成16年度の IA ソリューションの子会社化にあたり、連結会計制度上は買収時の同社の純資産時価と買収価額との差額を連結調整勘定として計上し、その後一定の期間において均等償却していくこととされています。当社では償却期間を2年と定め、償却額は前々連結会計年度に18億4600万円、前連結会計年度に36億9200万円を計上し、当連結会計年度に18億4600万円の償却額を計上し、償却を終了いたしました。これらの連結調整勘定償却は、買収時の資金以外に 新たな金銭支出を発生させるものではありません。また当社は平成17年11月30日に NTT ドコモとの業務資本提携を発表しました。これに伴い同年12月21日に同社に対し1万5000株の第三者割当増資を行っています。 NTT ドコモと当社は同社Java プラットフォームの共同開発を行い、商用端末への採用を実現するなど強固な協力関係を築いてまいりました。さらに両社の提携関係を推進し、より高機能な移動体通信端末ソフトウェアを開発し、中長期的に安定した供給を行うことを目的として、両社間で業務資本提携契約を締結いたしました。以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は前年度比 31% 増の65億8700万円、営業損失は前年度30億100万円から14億5000万円となりました。なお、償却前営業利益は前年度に比べて 13.3% 減の10億7700万円と黒字を確保いたしました。経常損失につきましては、前年度29億6000万円から12億6800万円、当期純損失は法人税などの発生により前年度33億1300万円から16億800万円となりました。次に、当連結会計年度における売上の状況についてご報告申し上げます。当社グループの組み込み向け Java プラットフォームを搭載した携帯電話の出荷台数は、前年度に比較し、引き続き好調な成長を維持しています。日本国内においては、携帯電話の番号ポータビリティ制度の導入による生産調整や在庫調整に伴う市場の伸び悩みが見られる中、 NTT ドコモとフォーマ向けの統一 Java プラットフォームの商用出荷が本格化されたことなどを受け、国内市場向け携帯電話の売り上げは前年度より伸長しました。また KDDI との Java ソフトウェアライセンス契約を締結するなど、顧客層の拡大も果たしました。海外市場につきましては、米国モトローラー、韓国サムスンからの出荷が好調に推移しています。また、中国最大手メーカーのレノボモバイルからの出荷の開始をはじめ、LG エレクトロニクスとのライセンス契約の締結、ソニーエレクソン初の海外 i モード端末に J ブレンドが採用されるなど、顧客層が拡大いたしました。また、国内メーカーの輸出用機種の売り上げも堅調に推移しました。携帯電話以外の機器では、三洋電機と日産自動車との共同開発による地上デジタルテレビ放送用チューナー内蔵カーナビゲーションシステムに J ブレンドが採用されたほか、引き続き三洋電機製デジタルテレビやパイオニア製ケーブルテレビ用セットトップボックスなどに J ブレンドが搭載されています。携帯電話分野への引き合いが一段と強まっている環境において、非携帯電話分野への開発リソース配分や営業体制のさらなる整備を進めていきます。次に、設備投資の状況についてご報告いたします。当連結会計年度中に実施した設備投資は、ソフトウェアを自社開発することを目的とした投資を中心に49億9500万円でした。続きまして、資金調達の状況についてご報告いたします。当社は平成13年7月14日、平成13年12月27日および平成14年3月22日に決議された旧商法第280条の19の規定に基づく新株引受権および平成15年9月10日に発行された商法第280条の20および 第280条の21の規定に基づく新株予約権の登記中の権利行使による新株発行により3900万円を調達いたしました。財産及び損益の状況に関しましては、お手元の召集後通知7ページに記載の通りでございますので、ここでの詳細な説明は割愛させていただきます。次にアプリックスが対処すべき課題についてご報告いたします。まず顧客との関係強化が挙げられます。当社グループのさらなる成長にとって、移動体通信事業者や携帯電話などの民生用機器メーカーといった顧客との連携強化は不可欠です。当社グループでは東京本社をはじめ、アメリカ、ヨーロッパ及びアジアに拠点を置き、日頃から顧客との会話や議論を通して的確な提案を行い、より良い製品を提供できるように努めています。当連結会計年度においては、神奈川県横須賀市や中国北京の開発センターに加えて、新たに沖縄県那覇市に評価センターを開設いたしました。顧客との関係をより一層強化するためにも、さらに多くの製品や技術を顧客に提供していけるような体制を構築してまいります。二つ目に製品の強化が挙げられます。当社の製品や技術を単品で受注するだけでなく、リスト工数が少なくインテグレーションが容易なプラットフォームに対応した統合的なソリューションを提供し、顧客あたりの受注を最大化するよう努めてまいります。最後に企業体質の強化が挙げられます。顧客ごとに製品設計や技術提供が多様化しても、管理コストを増加させることなく、それぞれのビジネスの収益性を確保し、向上させるための経営管理システム構築に取り組んでまいります。会社の概要につきましては、お手元の召集後通知11ページから16ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。次に第22期の連結貸借対照表及び連結損益計算書についてご報告いたします。連結貸借対照表につきましては、お手元の召集後通知17ページに記載の通りです。当連結会計年度末の総資産合計は237億2700万円となり、純資産は209億6600万円となりました。次に連結損益計算書につきましては、お手元の召集後通知18ページに記載の通りです。先ほど事業報告でご報告いたしました通り、売上高は65億8700万円となりました。損益については、のれん償却額の計上などにより営業損失は14億5000万円、経常損失は12億6800万円、当期純損失は16億800万円となりました。なお、ただいま報告申し上げた連結計算書類に関しまして、当社の独立監査人である監査法人トーマツから法令及び定款に従い、当社及び連結子会社等からなる企業集団の財産及び損益の状態を正しく示しているとの報告を受けています。また当社の監査役会の監査結果は、先ほどの監査役の監査報告の通りです。続きまして、当社単体の貸借対照表及び損益計算書についてご報告いたします。単体決算では連結調整勘定の計上はございませんので黒字決算であり、売上高は64億2600万円、営業利益は4億7600万円、経常利益は6億4000万円、当期純利益は3億3100万円となりました。 詳細な内容につきましてはお手元の招集ご通知27ページから34ページに記載の通りです。以上をもちまして第22期の事業報告、連結貸借対照表、連結損益計算書の内容及び監査の結果、並びに単体の貸借対照表、損益計算書のご報告を終了いたします。